いやー、始まりましたレイブンズナイト、今回は第何回放送だ、第629回放送でございます。はい、画面に映っている通り、まず最初に残念なお知らせがございます。はい、というわけでですね、今日レイブンズナイトを始めていきたいと思うんですが、今来たアリスさんかな、もしもし聞こえますか。あれ、どうなってんだ。ちょっと待ちくださいね。よいしょ、ほい。アリスさん聞こえますか。もしもし、亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの遅いアリスさん、あれ、階段を登ってる最中かな。ん、なんでだろう。もしもしアリスさん聞こえますか。あれ、ちょっとお待ちくださいね。はい、確認したいと思います。聞こえますかと、ちょっと、音声通信とかですね、音声とかそっちのトラブルなのかもしれません。ちょっと現在確認中でございます。その間にですね、来ていただいている方、お呼びしたいと思います。はい、まずですね、黒羽さらさんいらっしゃいませ。ネズミ式部さん、和骨ありがとうございます。で、伊ガラシさん、お晩です。どうも、こんばんはっす。はい。そしてですね、当選坊主さんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。はい、そんなこんなでですね、よいしょ。と、随分と、サラちゃんが、はい、というわけでですね、アリスさん大丈夫？ちょっと待ってくださいね、現在確認したいと思います。はい、もしもし聞こえ、あ、一瞬なんか聞こえた。
聞こえた。よかった、なんか USB も写真直してみた。
あ、おかえりなさいませ、いらっしゃいませ。
すみません、
いえ、というわけ
でおはようございます。
おはようございます、というわけで、アリスさん、あれをお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、すみません、
はいはい、
ちょっともう今パニックっておりました。
あ、なるほど、はい、ナナシさんからいただきました、ありがとうございます。ナナシさんからクローバーいただきました、ありがとうございます。はい、というわけでアリスさんの、
ちょっと待ってよ、
はいはいはい、
なんか口パクが立ってない、
なんと、
ごめんなさい、
いえ全然いいですよ、慌てず騒がず落ち着いて、
大丈夫かな、
慌てず騒がず落ち着いて、ちょっとお待ちくださいね、
すいません、
いえ全然大丈夫ですよ、慌てず騒がず落ち着いて、
ふい、
よいしょ、というわけでですね、ちょっと画面の方を、作っていきたいと思いますんで、ちょっとだけお待ちくださいね、よいしょよいしょよいしょよいしょ、よいしょ、これがこれで、
待っててあげよう、
なんという上から目線だなんという上から目線だ、
遅れておいて、
遅れておいて、なんという上から目線だ、だがそれがいいということでですね、アリスさんを
不可抗力だったんだよ。
そうなのか、まあ、不可抗力なら仕方ないね、許そうではないか。はい、というわけでちょっとゲストの画面も含めてですね、現在作ってますので、ちょっとだけお待ちくださいね、よいしょ、ちょっと待ってね、よっ、ちょっと待ってくださいね、現在苦戦中でございます。まあそんなわけでですね、いえ全然大丈夫ですよ、
この皆さん、どんどん、
何アリスさんの通信が、またもや、ちょっと待ってください、あれ、いや、アリスさんの通信が 現在、ちょっと待ってくださいね。
声が、マジで？
マジです、マジです、マジですよ。ちょっと、あー、なんかアリスさん、ちょっと待って、これ、いや、なんかアリスさんがね、あの、
アリスが変な顔に映ってしまった。
いや、あの、逆さまに映ってしまってました。よっ。アリスさんのこれがこれだなよ
っ。大丈夫かな。
大丈夫じゃない。こっちのトラブルでございます。ちょっとお待ちくださいね。こっちが、トラブってますんで、お待ちいただければと思います。よいしょ、これでいいんだな。
久しぶりの天使アリスが、
そう、久しぶりの天使アリスです。久しぶりの天使アリスが映っております。ですんでね、ちょっとだけとも、ほんまはね、その開始する前に準備をしておきたいんですけど、まあ
すんません
ね。何してたんですか、アリスさん。何してたんですか。
皿洗い。
お皿洗い、なるほど。
はい、
なるほど。まあまあ、お皿洗いにはしゃあないですね。ちょっと一度ですね、ウィンドウの方を、
よいしょ、
よっ、よいしょ。これでちょっと待ってくださいね。まあ、順番に、調整しながら。あれ、なんでだろう、画面がうまく映らない。よっ、あ、映った、ね、失礼しました。はい、てなわけでですね、準備をしてる間にアリスさん、その、話をつないどいてください。
うん、あ、ね、
雑な振りで申し訳ないですが、
皆さん食事中だったら、いやいや、
はい、
食事中で申し訳ないんですけど、
はいはいはい、
僕んち今アリに襲撃されてまして。
アリ、
どうしてもね、なんか仏心が出ると、
はい、
殺せないんじゃないですか。
ありようですか。
で、一匹に、
はい、はいはいはい、
そう、そっとね、そっとビニール袋の中に、薄いビニール袋の中にふりふりふりふりってこう詰めしてたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
詰めしてたら、はあ、まだまだ来る、おかしいな、キリがないぞこれって思って、
はい、
どうしようって思ってたんですよ。
はははははははは。
頑張れアリスって言いながら、ずっとアリンコをポチポチこう袋の中詰めてたら、
はいはいはい。
はって見た時には袋が真っ黒になってギョッとしましたよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。
それでそれを、
はい、
庭に出してポンポンポンって払って、
はいはいはいはいはい。
はぁーって一息つくと、もう歩いてるわけなんですよね。
はいはいはいはいはい。
でキリがないさ、もう無限のループなんですよ。
ほうほうほうほう。
アリを捕まえるのって。
アリ捕まえの無限ループですね。
そうそう、一匹二匹の時に捕まえて外にさっさと出して、
うん、
もうここにはご飯ないんで起きちゃダメだよってやればいいんだけど、
はい、
一晩ね、
うん、
一晩経ってもう何十匹ぐらいいたらもうアウト。
なるほど。
それで、
うん、
もうとうとうね、
うん、
諦めてね、ちょっともう無理だと。
まあね、どんだけ襲撃されてたのっていう、感じでございます。あ、というわけで画面の準備はできました、うん、はい、
あ、そうなの、うん、でもちょっと話
続けていいですよ、はい、
うん、それで、
はい、
結局、
はい、
僕は僕の勤めてるセリアさんでですね、
はいはいはい、
アリ用のお持ち帰り包装入りのこうご飯ですよ。
あ、なるほど。優しい、一面を見せてたのに、うん、包装入りで、アリを撃退する、ね、
覚悟
を。心を鬼にしたアリスさんが目覚めたわけですね。
そうなんです。
はい、
そう。それで、
はい、
買うぞってすごい意気込んで、
はいはいはい。
置いては買って、置いては買ってして、ヒュッとってして、ずっと買うのを頑張ったんだけど、30分経ってて、やっと買ったんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。包装。
はい。6個入りの2つ買いました。
なるほど。
それでアリスはこれから君たちを殺すんだよって言って
はいはいはい。
それだけ恨んでもいいからねって言って、
うん。
ポチポチ置いたさ。
置いてしまいましたか。
そしたら、
はい。
アリが近づいて、
近づいて、
どうしよう、食べちゃうかもしれないって思ったら、アリが、くそ、何これ、くそって言って逃げるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待ってってなって。なるほど。え、何？ちょっと安心したけど、それじゃ意味ないんじゃないの？来ないの？これ、食べないの？って思って。
はいはいはいはいはいはい、はい。
ちょっと何？誰一人として食べないじゃんって思って。
ああ、結局。
すごい、安心したけど。
はい。
でも、食べてくれないと、持って帰ってくれないと困るわけなんですよ。
そうですね、そうですね。退治する意味がない。
一向にそこを避けて、道ができて。
はい、はい、はいはい。
それで普通にまた奥の方まで歩いていくんですよ。
はあ、はあはあははあ、
でも私しょうがないから、つみつみつみつみして、外に投げ投げして、なんかもう合わせて300匹ぐらいは投げ投げして。
はいはいはい。
大じゃないか。
なるほど。
まあでも、もうダメだと思って、100均のやつがちょっと、気が悪いって思って、
はい、
僕今日は
ちゃんとした業務用の、はい、ちゃんとした
手に取ってしまいしながらも、
うん、
まあ15分ぐらい格闘したけど買いました。
ほう。
そしてコンバットを6個入りだったんでプチプチ割って、
まあコンバットさんなら強そうですよね、つききそうですよね。
そう、もうね、本当にごめんねって思って、
うん、
そしたらですね、
はい、
アリが来て、
はい、
あ、入るって思ったんだけど、
はいはいはい、
絨毯ってすごいちょっとペルシャ絨毯みたいに毛足が長いのと短いのとこうデコボコしてるんですよ。
あははははは
それで、
はい、
コンバットと絨毯の隙間のところをスーって下に通ってて、ちょっと待ってよー、
なるほど、
全然立ち寄ってくれないじゃんってなって、
なるほどね、結局立ち寄らないっていうね。
それで、
はい、
そう、それでちょっと上からコンバットさんを押してですね、
うん、
わざわざこの中通るようにしてみたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で台の上にとうとう上がったんです。
でも、はい、
台の上をぐるぐる回るだけで中に一向に入らずにみんな通り抜けていくんですよ。
なるほどね。いやもうそのアリはね、正直知能を身につけてるのかもしれませんよ。宝山団子を食べることによって大変なことになるというね、進化したアリなのかもしれません。はい、コメントでですね、アリとキリアリスとかですね、まあ、元囚人さんが、自由形さんがですね、アリは他のアリに向けた道も作るからねとかですね、あとはその直接はやれないから毒でねとかですね、あと元囚人さん、宝山団子に砂糖をまぶしてみるのはいかがなのかなって、
はい、あれ猫の餌とか、はい、食べないんですよ。
ははははは
うん、うん、だけ多分持って帰ると思います、
砂糖だけ。あれ、
なのでもうちょっと今日は諦めて放置しました。
はい、なるほど。はい、というわけでですね、アリスさんとのアリとの格闘話を、聞いたところで、レイブンズナイト始めていきたいと思います。なんか通信が悪いのか、なんだ、話にタイムラグがあるのか、私と思いっきりアリスさんと喋ってるタイミングが被ってたりしてますけど、うんうん、まあまあその辺は気にしないでください。はい、というわけでですね、始めていきたいと思います。その前に、コメントとかいただきました、ありがとうございます。レイジさん、レイジさん、うん、レイジさん、ニコニコ国ありがとうございます。あとチリコさんもニコニコ国ありがとうございます。おかげさまでですね、現在ニコニコ生放送では第何位だ、第25位ぐらいにランクインしてます。何の25位かわかりませんが、25位ぐらいにランクインしておきます、おります。私もね、ニコニコ広告で、応援ニコニコ広告で自作自演のチケットを通る、ぶち込んだところで、レイブンズナイト本日も始めていきましょう。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、あれアリスさんの冷圧が消えたラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りします。はい、というわけで始めていきたいと思います。レイブンズナイト、第629回放送ですね。その前にアリスさんがいなくなりました。はい、アリスさんが行方不明になってしまいました。はい、マカナキチさん、初見です。こんばんは。どうもこんばんはっす。いらっしゃいませ。というわけで本日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。本日のお題、じゃじゃんよ、あれ出てこない。はい、本日のお題は最近ハマってることでございます。皆さんの最近ハマってることを教えてください。今日ゲストで来ていただきます天笠礼二さんのですね、そちらのと、相談した上でですね、こちらのお題決めさせていただきました。というわけでゲストで登場していただく天笠礼二さんには、この本日ハマってることはいっぱいあるのではないかなって、本日ではない、最近ハマってることいっぱいあるのではないかということでですね、そちらもどんどん聞いていきたいと思っておりますが、はい、もうソロ配信、お、ソロ配信かなっていうことでございますけど、アリスさんがね、行方不明になったところでですね、よいしょ、早速ですね、もう登場していただきましょうかね。ちょっと待ってくださいね。アリスさんが行方不明になった、戻ってきた、戻ってきた、アリスさん、画面共有の方、お願いします。アリスさんが行方不明になったせいで、その画面が、なんか
回線が切れたっぽいです。
なるほど、ちょっとお待ちくださいね。
今日でございます。
はい、よいしょ、これで、これで、はい、てなわけでですね、今日の、今日のお題は、最近ハマってることでございます、うん、でですね、早速ですね、登場していただきましょうかね。ちょっと待ちくださいね。はい、アリスさんがちょっと行方不明になったんで、まだ配信画面が崩れてしまいましたので、ちょっとそれを直しますのでお待ちくださいね。本日のお題を消して、よいしょ、これだな、これだ、これをこうして、こうだな。はい、アリスさんを復活させたところでですね、もう早速ですね、もう時間が随分と押してますので、登場していただきましょう。本日のよっこらせ、ゲストでございます。 BGM も変えていきましょうかね。はい、本日のゲスト、登場していただきましょうかね。こちらの、おーっと、はい、というわけで本日のゲスト、この方です。天笠礼二くんです。どうぞ。
はい、マイドス、自称変態バーチャルライバー HR さん初の男性 VTuber をやらせてもらってます、天笠礼二です。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あ、マイドスで、マイドスで来ました。画面にね、ゲストなので、どでかく、表示させていただきたいと思います。はい、というわけで、
なんかすごい可愛い。
でかくないですか、
上向い、え、何がですか。
可愛いですね。
あ、ほんならさ、あのサイズ感、俺らに合わせておきましょうか。よいしょ、
どうしよう、めちゃめちゃ可愛いですよ。
な、アリスさんのツオ、アリスさんがツオツオってきました。はい、じゃあ、
ちょっとツボに、ちょっと、おお、ちょっと画面に顔近づけてよく見ちゃった。
サイズ感を、うん、合わせておきましょうか、
ね。いや、可愛いな。
はい、はい、というわけでですね、
いいな。
いや、なんか結構かっこいいでしょ、意外と。
うん、かっこいいっていうか、
はい、
今時の転生者の主人公っぽい感じの雰囲気。
あ、なるほどね。今時の転生者でね、異世界ハーレムを作ってそうな感じの主人公みたいな感じの。
そう、なぜか女の子がどんどんやってくるみたいな感じの、
はいはいはいはいはい、
顔ですな。
なるほどね。はい、
いや、この辺はエチロさん予想通りじゃないですか。
え、そうなんですか。反応
的には、
いや、そうですね。
ほら、だってね、
どちらかと言ったら、ね、その
これ、
はい、
うん、
エロゲーとかギャルゲーとかの主人公みたいな感じのね、
うん、
イメージで作った。
あ、なるほど。
そうそうそうそう、
じゃあ遠からずだな。
遠からず、うん、そうそう、遠からず、ね、 ね、
あれまたアリスがおかしいぞ。
あ、いや、今また復活し、回線が調子悪いっぽいですけどね。
もうダメだね、どうしよう。ちょっとい
やいや大丈夫ですよ、
つなげ直してこようかな。
いや多分大丈夫だと思います。はい、自由形さんがアリスさんの好みだったっていうね。はい、黒羽サロさん、レイジ様今日も尊いみたいな感じでですね、で、コメントいただいてます。
相変わらずサラ姉さんが暴走してるな。
相変わらずね、そのまあ一応ね、私がまあ手掛けたというかデザインしたというか、まあ元のデザインはあったのかな、確か。なんか
そうですね、一応元があって、それを
参考に
さんが男性をちょっと練習したいっていうので、
はい、
見せてというか画像を渡したら、これこのレイジ君がポンと出来上がったという感じですね。
あー、かわいい、食べたいということでですね、サラさんがもうだいぶ盛り上がってます。マナカギッチさん、おー、ありがとうございます。はい、私も近づけてます、負けません。
処刑さんが二人来てるんだけど、
はい、処刑さん、
一応あれですね、うちの
上の方
よくしてもらってる方とリスナーさんの方ですね。
あ、そうなんだ。
さんがリスナーさんの方で、
はい、
ラムさんの方はまだ一応準備中なんですけど、配信とかされてる方ですね。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ほんだら、あれですかね、サービスしとこう、ガチ恋距離ドン。ガチ恋距離ってほどではないですけどね。でかくしておきたいと思う。
まだラグで来ないんだ。ラグで来ないぞ。
なる、ガチ恋。
いやー、なるんじゃないですか。はい。まあ
いやね、それするんだったら、なんか、ツイッターで流れてた、手のやつ、撫でるかなんかの、あれでもやろうかな。
やった方がいいんじゃないですか
って思うんですよね。
いいんじゃないですか。はい、まあ、VR の機器を用意したらね、両手を自由に動かしたりすることもできますから、そういったのをね、利用使って、さあ、レイジ君、VR 機器を買うのだ。
いや、高いです
ね。今なら4万円ぐらい、ゆきちさんを4枚ぐらい用意したら買えますよ。ゆきちさんを、
高いっすよ。
ゆきちさんを4枚ぐらい。
ゆきちさんがね、結構いるんですよ、あの VR のやつって。
そう、そしたら両手を動かしてね、頭なでなでなんかもできるのではないかな。レイジ君ちょっとなんか上向いてるぞ。上になんかあるのかい。カメラが上にあるのか。
そうですね、カメラ上にありますね。
そう、俺もね、結構ね、左上にモニターがある、なんでコメントがあるモニターがあるので、そっちを見るとね、ちょっとね、左上を向くことはよくありますね。
なるほど。
はい、そしてですね、コメントが、ちょっと思いっきり後ろ隠れてますけど、すいませんね、読んでいきたいと思います。七つ星未来さん、いらっしゃいませ。こんばんは。どうもこんばんは。
いらっしゃいませ、
ゆきちさん、もうすぐ渋沢さん。あ、そっかそっか。
あ、そうですね、お札も変わりますからね。
なるほどね。はい、ゆきちゲセヌということではございますが、
ゲセヌ、
はい、黒羽サラさんがですね、上に私はいませんよっていうことでございます。HR さんが VR 買ってあげるって、いや、待て、
さすがにお高い買い物
です、ね、お高い買い物ですし、
じゃあ僕も買ってもらおう。
アリスさんはね、ちょっとね、買ってもいいかなとかって思ったりもしますが、
いや、頑張りますよ、あいつは。もうちょっと頑張りますよ。
まあ、男性部位に関しましては、頑張れ、みたいな。はい、というわけで、元主人さんからいただきました。特技何なのか聞いてみて。まあ、某あの人のオセロのようにすごい特技があるかもしれないということなので、何でしたっけ、レイジ君のなんか特技ございましたら、まあ、せっかくのゲストコーナーなので聞いていきましょう。まずは特技をお願いいたします。ちょっと画面でかいので、ちょっといつものサイズに戻しますね。
あ、はい、
はい、
特技
です。
特技って言える特技がないんですけど、大丈夫ですかね。
特技がないことが特技ということですね。なるほど、理解しました。 まあ、そのこんなでですね、ゲストの方には定番の質問とかを、聞いてるんで、それをね、参考に、いくつか聞いていきたいと思います。まずはですね、名前の由来なんか教えていただければと思います。
あ、名前の由来ですか。
はい、
最初 HR さんの、HR を文字って名前をつけようかなと思ってた。
いやいや、これ文字らないでください。これ文字ったら変態に呼ばれ変態って呼ばれますよ。
むしろ、
はい、
だからあの H と R で、あの、はい、名字と名前で、つけようって思ってたんですよ。
あ、なるほど。
RHH っていうのはどうですか？
ん？
RHH。
RHH が、
略して、RH さん。
はい。
なるほど。なるほど。いや、まあ、でも、もう帰れないですよ、あれ。
そうです。そうです。はい、高校生キノコさんいらっしゃいませ。あら、珍しい男性ゲストさんだということでございますが、どんな風に思われてるんですかね。俺女性しか呼ばないとでも思って、というわけで、こちらの天瀬玲二さんね、今ちょうど、この名前の由来を聞こうとしてたりしてるんですが、はい、
はい、で、まあそれで、あの R をもらって玲二っていうのをつけたんですけど、
なるほど、
でその天瀬の部分をどうしようかなと、
はい、
最初ちょっと悩んでて、
はい、
でちょっと知り合いに相談してたんですよね。
ほうほうほうほう、
あの通話しながら名前どうしようっていうのを。
ほう、
でそしたらもう、あのレジ君の好きな名前にって言われたんで、ああだったら、あの俺の好きなキャラクターから名前をもらおうと思って天瀬っていうのをもらったんですよね。
なるほどね。でもあの
なんで、はい、天瀬レジってなってます。
なるほどね。まあ、好きなキャラからね、名前をもらったりするとやっぱり愛着とか湧いてきますのでね、まあ、名前っていうのはね非常に重要だと思いますからね、今後もね、
聞こえねえのか、
自分の名前愛してあげてください。
はい、はい、
そしてですね、黒羽サラさんがほっぺた美味しそう、いいところに気づきましたね。レイジ君
の甘かせって何が元になったの？
聞きます。
天瀬って何が元になったのですかっていうことでございますが、
聞こえないのか。
聞こえてますよ、大丈夫ですよ。
もしもし、
はい、
はいはい、
あれ
アリスさん、
なんで、あ、そう、よかった、すっごい無視されてってわけか。
アリスさん大丈夫、聞こえてます、
はいはい、
大丈夫ですか。
なんかめっちゃタイムラグがあるのかな、はいはい、ひょっとしたら、
はい、うん、
その天瀬 の、あの名前の天瀬の方の由来は何でしたっけ、うん、好きなキャラから
取ったって感じなんですが、でその好きなキャラクターがアリスが知りたいと、
あ、そうそう、その好きなキャラクターが何かってことですかね。
なんかアリスはだいぶ戸惑ってますけど、大丈夫ですかねこれ。
またか、
なんかまた調子悪いみたいですね、アリスさん。
なんかあれですね、画面の方が南大陸というか地球の裏側にいるような感じではございますが、いつも可愛い子に手を出すイメージです。私のイメージはいつも可愛い子に手を出すイメージらしいですね。
寂しいな、一人で。
はい、
受けて大丈夫なのかね、これ。
大丈夫なのか、アリスさん、もしもし、聞こえますか？
アリスさん、アリスさん、
聞こえてます。
はい。アリスさんの声も聞こえてますよ。一人で寂しいってそんな寂しがらないでくださいよ。はい。
ですよ、大丈夫ですよ。聞こえてますよ、ちゃんと。
よし。
で、
大丈夫ですか、アリスさん。
で、
はい、大丈夫です。なんとか。
あれですよ、その例のその何のキャラクターから取ったのかっていうのをちょっと気になるところでございますが、
俺のあのファンマーにも関係してるんですけど、
はいはいはい、
あの俺のファンマーバナナとゼロってなってるんですよね。
ファンマークがバナナとゼロ、まあ、ファンマークというのはですね、
はい、
まあ、ご存知ない方もいるかもしれませんが、まあ、VTuber 業界ではですね、私はこの人のファンだよっていうのをことを分かりやすくするように、うん、まあ、あの Twitter とかの名前のところにですね、その VTuber にちなんだ、マークをつけるっていうことが、まあ、結構ねよくある文化だったりするんですが、そのファンマークがバナナとなんだったっけ、
ゼロです。
ゼロ、ゼロってなんだ。
数字のゼロです。数字のゼロ。まあゼロは見ての通り0時っていうんで数字のゼロなんですけど、
はい、はいはいはい、
やっぱりバナナがよく分かってない方が多いみたいで、
うん、はいはい、はい、うん、
分かんない。
でその甘かせっていうところからバナナもらってるんですけど、ダカーポシリーズのですね、甘かせってみなつちゃんがすごい好きで、僕
やっぱエロゲの主人公じゃねえかね。
いや、エイチェルさん間違えたらダメです、はい、一般芸あります。
あ、そうですね、
全然で対象版あります。
ギャルゲーの主人公じゃねえか、やっぱり。
いや、まあちょっと話戻しましょうか、はい、で、その甘かせみなつっていうキャラクターが好きで、
はい、
甘かせっていうのをもらって、
はい、
で、その甘かせみなつっていうキャラクターがバナナがないとダメなんですよね。
あ、
設定で、で、バナナをもらってます。
なるほどね。
なんで、
なるほど、
甘かせがバナナで0時から、数字の0ですね。
ということで、レイジ君にはバナナを提供すると。うほ、男の子ですねって。
今だから、
はい、ん、アリさん、だからの後がちょっと途切れてしまいましたが、あれ、
アリさん、
だからの後が途切れてしまったのですが、
アリさん、
口だけパクパクしてる。
待ちまーし、
大丈夫ですか、アリさん。
直してきます。
はい、いってらっしゃい、はい、ちょっと待ってね、ほんたら、画面がね、多分ね、あれになりますので、ちょっと一度、レイジ君とアリスさんの画面、うん、あれを一旦切りますね、
はい、変えといてください。はい、すみません。
はいはい、お願いします。よいしょ。はい、というわけでアリスさんが、再接続するまでに、ちょっとだけね、よいしょ、これで、レイジ君がずれるので、こうだね、よし、はい、というわけで、これで OK かな。まあ、そんなわけでですね、なんかまあそのほっぺた美味しそうっていうところね、いいところに気づきましたよ。そんとモデリングするときにね、男性 VTuber なのにほっぺたの下ね、ちょっとほんのりチークっぽいの塗ってるんですよ。これ気づきました？これ気づきました？
ほとんど気づかないですよね。
ほとんど気づかないとは思いますけどね。はい。まあね、いつも可愛い子を連れてきてるってイメージではございますが、まあ初の男性 VTuber ということで、ね、ギャルゲーの主人公っぽい、キャラにしようとしたら、やっぱりね、名前の由来はギャルゲーから取ってるっていうね。まあいいと思いますよ。まあ、ダガーポシリーズね。ダカーポシリーズか、懐かしいなぁ。桜を吐く女の子がいましたよね。
いましたね。
ね。
いました。
はい、というわけで食べても。
いいゲームでした、でも。
あ、いいゲームだと思いますよ。ね、素晴らしい。ね、食べても問題ないですかっていうことでございますが。まあ、
問題はありますね。
問題はありますか。まあ、ダカーポ、ダカ、まあ、ちょっとね、イニシエ勢の話になってしまいますけど、私ね、その昔、そのダカーポを作った会社の前作品、前の作品ですかね。
はいはい、はい。
水の夏と書いて、スイカっていうのがあったん、ご存知ですか？
はい、知ってますよ。
あれのね、死神ちゃんがね、私の結構ドストライクだったんですよね。
かわいいですよね、死神ちゃん。
はい、まあまあ、なんでしたっけ。うん。R18 の話なのでね、詳しくは、ね、詳しく、あ、いや、まあ、あれも確か全年齢版出てましたよね。全年齢版出てましたね。
確かディスク あったかな、
前年齢版もあったような、そんな気はしますが、はい、食べても問題はなさそう。問題、うんうん、ね、肉食系女子に狙われてますよ。
弟なんですけどね、あの人。
姉さんなん、一応姉さんですよね、サラさんは。
そう、そうなんですけどね。
まあ、そんなこんなでですね、最近はどのような活動をされてますか。まあ、その辺もちょっと、聞いていきたいと思います。
最近はゲーム、最近はっていうか、もう基本的にずっとゲーム配信ばっかりやってます、ね。
ほう。
一回、1ヶ月、この前、7月の7日か、七夕の時に1ヶ月記念だったんで、その時に記念枠で歌は歌いましたね。
あ、そっかそっか、歌ってましたね。歌ってましたね。私も見に行
ってました。あの時が1ヶ月記念ですね。
なるほどね。まあ、夜の時間ね、私もね、どっかのタイミングで歌枠なんかもやりたいなって思ってたりしてるんですが、まあ、ね、なんかあれですよね、歌ってみた、歌見た動画ちょっと上げてみたいですよね。
あできたらいいっすね。でも俺あんま知らないですよね、ボカロの歌とかそういうの。
あ、そうなんだ。
最近のとか、はいはいはいはい、そうなんですよね。だから一回ツイッターで、はい、ボカロの歌知らないんで、なんか歌、なんかいい歌ないですかって聞いたら、
はい、
3つぐらいポンポンポンってあげてもらって、今ちょっとそれ聞いてるんですよね。
ほうほうほうほう。
今の時とかに。
なるほどね。
なんで2ヶ月の時にまた歌枠開いて、その時に歌えたらいいなとか思ったり思わなかったり。
はい、こちらはひな豆ラムさんですかね。いらっしゃいませ。にゃんちゅてんてんてん、にゃんちゅ、にゃんちゅってなんだ。にゃんちゅってなんでしょうね。にゃんちゅって何ですか。
にゃんちゅは俺が歌枠やった時に帰ってきたウルトラマンって歌あるじゃないですか。
あ、ありましたね。はいはいはい、
はい、あれ歌ってる時にちょっとふざけてにゃんちゅボイスで歌いまして。
なるほど。
それがツボにはまったらしく。
なるほど。はい、というわけで、いらっしゃいませ。はい、ガブガブさん、変態さん、ゲストさん、どんぎぬ様、こんばんは。どうもこんばんは。すいらっしゃいませ。
はい、どうも、こんばんは、いらっしゃいませ。
ってことは、特技はにゃんちゅうのモノマネですか。
違う。
特技はにゃんちゅうのモノマネですか。
違う。
これはネタフリー。これはにゃんちゅうしないといけないんじゃないですか。
いつか逆にここでやっても、
アリスさんが戻ってきてからやりましょう。アリスさんが戻ってきて、
それはそれでなんか羞恥心が増えるような気が。いや、まあやれって言うならやりますよ、それ
は。いや、それはやらないといけない、やらないといけないんじゃないですか。
わかりましたよ。
はい、アリスさんが戻ってきたらニャンチューのモノマネやっていただき、ヒットよ。おかえりなさい、アリスさん。
おかえりなさい、アリスさん。
おかえりなさい、アリスさん。大丈夫かな。はい、ちょっとね、もう一度、画面を、調整しますね。少々お待ちください。
皆さんごめんなさいね、今日ごたごたしてまして、なんか毎度最近ごたごたしてるような気がして申し訳ない。
大丈夫っすよ。
大丈夫だ、問題ない。というわけで、これをこうして、ちょっと待ちくださいね。こっちでこうして、でこれをトントンと、これをこうして、こうして、こうじゃ、あ、違う、レイジ君が半分しか映ってない。レイジ君が半分しか映ってない。よし、こうじゃ、こうじゃ。はい、というわけで、戻ってまいりました。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
というわけでですね、アリスさん、アリスさんがいない間に、はい、ちょっとね、レイジ君の特技が判明しましたので、それをですね、このタイミングで披露して、披露してもらいたいなって思いますが、準備はよろしいでしょうか。
はい、
うわ、マジか。
はい、ね、というわけで、挨拶だけ、まあ、一言二言だけでもいいんでね、行ってみたいと思います。というわけで、レイジ君、
挨拶
でもいいですし、はい、もうセリフ一言でもいいですし。
セリフ言っとこう、セリフ、セリフで、
はい、なんじゃあのちなみに、アリスさんはこれが 何なのか、当ててもらうようにしましょうか。はい、というわけで、やっていきましょう。はい、天笠英二さんによります、あるもののモノマネイントロクイズです。3、2、1、ドン。
出なかったらすみませんね。
あ、出なかったら、はい、大丈夫ですよ。
お前さん、おまんじゅうが食べたいにゃん。
にゃんちゅうさん。
正解は？
あってます。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。商品は何？何？
何がいいですか？あの、栗でも、栗でも今度送りましょうか。
栗食べたいよ。
はい、というわけでですね、モノマネ披露パチパチパチ、アリスさんもおっそっすということでですね、ガバガバさん、
ありがとうございます。
はい、サラちゃんは大爆笑でございますね。
しょうがねえな、アリスも何かモノマネやらなきゃいけねえか。違う。
お、いいよ、アリスさん行ってみましょう。
いや、HR さんも何かモノマネやらなきゃいけない。
俺モノマネできないですからね。
ごのれごとかやるじゃん。
あ、
そんなことよ、受けてくれよ、一応。それとはまた関係ないんだけどさ。
これってね、確か誰かもできますよね、確か。
そうだよね。
そう、あの、他の方もできますんでね。はい、私、ゴノレゴやったんで、アリスさんもなんか、一言、お願いしてもいいですか。
そうだな、何がいいかな。
何がいいから。何でもいいですよ。
一番はほら、犬きっこさんだけど。
あ、まあまあ、そうですね。
うん。
まあ、やりやすいのでいいんじゃないですか。
やりやすいの
は、きっこさんだけど。
声を
作る。井上きっこさんと、大原さやかさんと、林原めぐみさんと、田中理恵さんと、あと誰だ。
今すぐ声作れそうなやつでいいんじゃないですか。
井上きっこ、17歳です。
いいね。いいね。
声が、おー、もっと言えよ。違うだろう、おいおいって言ってくんなきゃ困るだろう。
ね。はい、
いつの間にここはあのモノマネ会場になったね。
ちなみにあのガブガブさんは、アリスさん優しいな、そこはわからないと言って数回やらせることもできたのにということでございます。
じゃあもう一回行っていくね。
はい、
え
いや、あの、どうやら
ここからテイク2だからね。
ここからテイク2ですね。だから、
はい、
レイジ君に、あるモノマネ。
やめて。
さあ、お願いします。
やめて。
アリスは当てるよ。
テイク2なんてないよ。
まあ、あの、本人が拒否してますんで、この辺にしておきたいと思います。はい、普段の活動は、はい、普段の活動、ちょっと随分と話がぶっ飛んでしまいましたが、戻していきたいと思いますが、ね、まあ、普段の活動はゲームとかの配信をされているということではございますが、最近ね、まあ、今日のお題にもございます、最近やってるゲームとかハマってるものって何、ゲームって何かあります？まあ、あの、ハマってることに関しましては、今日のお題に関しましては後半のお題のコーナーで、レイジ君にも聞いていきたいと思いますが、あ、そうだ、その前に後半戦のお題のコーナーも、お時間とか的なものは大丈夫なのかな？
あ、大丈夫ですよ。
あ、OK です。ほんだら今はですね、ゲーム配信をしてるということですので、どのようなゲームをプレイされてるのかっていうのをね、ちょっと聞いていきたいと思います。
最近やってるのだったら、まあ、デッドバイデイライトっていう、4対1の鬼ごっこっていう、
ね。DBD!
あれですね。はい。はい、DBD ですね。
なんか最近アップデート入ったらしいですね。
第五人格も。はい、あ、最近っていうか、あれですね、ちょうど強化な機能に、ランクがあるんですけど、そのランク帯のリセットが入りまして。
ほう。
まあ、あれですよね、APEX と似たような感じですよね。プラチナ帯とかまで行った人が一気にあの下の階までこうガクって落ちるあれです。
なんかあれですよね、そう、さっきちらっと出ましたけど、第五人格の、まあ、元になったというか、
そう
ゲームですよね。
第五人格の元になったゲームですね。
あ、そうなんだ。
はい、そう
です。
あのデ
ッドあれを知ってるんだったらデッドバイデイライトはとても分かりやすいです。あれの元ネタなんで。
タイトルしか知らない。
まあ第五人格の方がですね、デッドバイデイライトって結構グロがあってですね、確か R15 ぐらいでしたっけあれ。
そうですね、確か18までは行ってないけど。
でそれを
血が出るんでストロー危険ですよ、はい、
それをそのスマホに落とし込んで、なおかつちょっとねデザインとかをポップにして、年齢制限を確か8歳まで下げたのかな。でまあみんなにもプレイしやすくなったしたっていうのが第五人格ですかね。
そうですね、
はい。
なんで、うん、デッドバイデイライトだったら、鬼側が一人称視点なんですけど、第五人格だったらその辺が改良されて、三人称視点になってたりしますね。
なるほど。黒羽沙羅さんが第五にはお世話になっておりますってことなので、これはあの第五人格コラボありえるのですかね。
ないです
なんでなんで
第五ねちょっと触ったんですけど、
はい、
なんか淡くて、
まあ、パソコン版ありますよ。パソコン版ありますよ。
いや、なんだろうな、
クロスプレイできますよ。クロスプレイできますよ。
なんだろうな。
あ、てことは
DVD かな。
あ、てことはあれですね、サラちゃんにあの DVD を入れてもらって DVD コラボですかね。いやー、ほら、
サラ姉さんがねまともに稼働してくれたらね、コラボとかも全然ねいいんすけどね。
まああのあれですよね、何でしたっけ、ほらあれってほら鬼ごっこに捕まってさ、吊るされたりしてさ、助けてってなってるところにさ、さっそうとレイジ君が現れてさ、こう助けていったりしたらさ、もうあの胸キュンシチューみたいなのがね、シチューみたいなのが生まれるのではないかなって思いますけど。え、
ないでしょ。
いや、ありえると思いますよ、ほら。
いやー、まあ、このモデルでだったらあるじゃないかね。
ああー、なるほどね、なるほどね。はい、黒羽沙羅さんは金が降ってきたらね、あの、はい、パソコン買います、金が降ってきたらあの、てかもうなんなら私が追いかけてもいいですかっていうことでございますか。いやー、大人気ですね、レイジ君。
一部に
大人気ですね。まああのこれでですね、何でしたっけ、ハーレムルートギャルゲじゃねえんだからよ
今日はずいぶんとギャルゲにつながるね。
いやまあね、あの
多分ね、どうなんすこの辺、どうなんすか。
いや、まあ私も言ったらそのいわゆるイニシエ勢ですから、まあ、それこそそのギャルゲーエロゲーの、絶世紀に青春時代を過ごしたわけでございます。ですんでね、まあそのあたりが話が通じるということは、まあつまりはそういうことなのかもしれませんね。
うん、なんかよくわかんない。
わからんか。
うん、なるほど、わからん。
はい、そしてコメントで、マサールさん、エイチャルさん、ガリツさん、こんばんは。レイジさん、はじめまして。どうも、
はい、
こんばん
は。はじめまして、
よろしくお願いします。ね、デッドバイデイとか。ところでその先ほどランクの話がちらっと出たんですが、
はいはい、
私もねデッドバイデイライトのランクのシステムとかよく分かってないんですが、どれぐらいまで行ってたんですか、はいはい、上から何番目ぐらいまでで教えていただければわかりやすいかな
と。リセット前でいいんですよね。
リセット前です、はい、
リセット前だったら、1から20まであるんですけど、
上が 1ですかね。
上が1です、下が20です。
20、はいはいはい。
で8です。
はあはあはあはあはあはあはあはあはあ。それってあれですかね、20分の8っていうことは上位かなり上の方までいかないと。
いやー、全然そんなことないですよ。1位にもやっぱ1の人がいっぱいいるんで。
1位、もう上の方に行くとね、ゲームとかのそういうランクがあるようなゲームだと上の方まで行くとね、本当なんかバグとしか思えないようなうまい人間がいっぱいいますからね。
そうそう、本当それです。
そう、まあそれね、まあ今後はそのランクを上げ、私もね、デッドバイデイライトに関しましてはもう正直カジュアルでちょろっとね、もうクソザコムーブをかますようなことしかしてないんで、まあ、今度なんかそういったのを一緒に遊べるようなコーチングとかねしていただければ、それはそれで面白いかなと思います。
いやいや、コーチできるほどのうまさじゃないですよ俺は。
マジか、そいつはちょっと残念だな。
ドラの人に助けてもらってるんが大きいんでね。
なるほどね。はい、それ以外にもなんか、なんか結構ね、いろんな VTuber さんとコラボなんかもしてたと思うんですが。
ああ、そうですね。あれは向こうから声かけてもらってやってるやつですね。今やってるのがオーバークック2ってやつですね。
みんなで協力して料理を作るやつですね。あれって何でしたっけ、プラットフォームって、任天堂スイッチでしたっけ。
あれ、エピックゲームで無料に落ちてた時に落としたんですよ。
あ、マジか。
です。
へー。
今はもうやってないですけど、
はい、
多分またいろんなゲームがエピックゲームで無料に落ちてくると思いますよ。
なるほどね。いや、オーバークックって結構そのいろんな方がね、プレイしたりしてて結構わちゃわちゃ感があって面白そうなゲームだったのでね、なんかスイッチでやってる方が多かったので、てっきりねそっちのゲームなのかなって思ってました。
一応ね、
はい、
ピックゲームでやってますあれは。
なるほど。
なんで PC 版ですね、いわゆる、
まあ、みんなでね、あの協力しながら料理を作るという、なんだろう、料理アクションゲーですかね、イメージとしては
ですかね。
まあ確かに無料で配布してくれる機会がございましたら、またね、その私もちょっとやってみたいな、それは。アリスさんとかでやると絶対面白そうな気がする。絶対面白そうな気がする。
全然わかんないゲームだから。
そう、あの、みんなで協力して料理を作るんです。
そうそうそう、
誰か肉切って肉切ってって肉切って、へい肉バース、皿よこして、それ皿じゃねえみたいな感じの。ああ野菜がどっか飛んでったみたいな感じの。あ、野菜海に落ちたみたいな感じ。
ちょっと楽しそうだな。
そう、なんかあのとんでもないところで料理するゲームですね。とんでもないところで。
そうですね。
おー、なんか料理版のプロゴルファー猿的な感じ。
あー、まあ、まあ、まあ見下ろし型のね 2D 視点なのでね。まあ、この前なんかはなんかあの、画面のど真ん中に車が走ってるところで料理をしてまして、ね、コックがこう、うんうん、車に跳ねられることとかも。
え、
あれをやってましたね。
あの、はい、車が走ってきまして、
うん、
それに引かれていくコックさんたちっていう。
そうそうそう。あと、イカダの上で料理するとかね。なんかもう
さ、ね、イカダの上か。
オーバークックは結構
ね、
これでも
結構楽しい
ですよ。おいくら万円なんでしょう、オーバークック。
今だといくらぐらいするんですかね、あれ。
エピック。オーバークック2ですよね。
2ですね。
よっ。あ、意外と高いな。2570円だってさ。
あ、結構しますね。
結構しますね。まあ、無料期間で手に入ってたんだったら、それはそれでラッキーだったのかもしれませんね。
ですね。
はい。そんな。
そんなゲームをしたり、はい、あとは、あれですかね。耐久配信ですかね、やっぱ一番は。
耐久配信。
耐久配信ですね、一番は。
耐久配信。ほうほうほうほう。
ドンキーコングあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。あれですか、ドンキーコングデータ、私の中ではスーパーファミコン時代のスーパードンキーコングがメインなんですけど。
そうです。スーパーファミコンのスーパードンキーコング。
はい、結構難しいですよね、あれ。
一番で、うん、あれがスイッチで、無料でできるんですよね。無料っていうか、オンラインだったかな、スイッチオンライン。
はいはいはい、はい、
入ってたら無料でできるんですよね。
はい。
で、それの中に、スーパードンキーコング1、2、3がありまして、
はい。
で、その1と2の耐久配信を、 やりましたね。
ちょっと待って、耐久配信ってことはクリアできるまで耐久みたいな感じですか？
ですです。でそれの、内容が一応ドンキーコング1、2、102% で完全攻略なんですよね。
あ、クリアするだけじゃなくて、全部の要素を埋めていく、あのパーセンテージ、エニーパーセンテージですかね。エニーパーセンテージって言ったらいいんかな、RT 用語だと。
そうですね、あれが 102% なんですけど、はい、あれの耐久配信を1、2やりました。
クリアするまで終われないってやつですか？
そうですね。
いやそれはね、なんかドンキーコングってあまりにも難易度の高さのために配信者が結構心折れて、やめてってるっていうケースもよくお目にかかるんですが、どうでした？何時間ぐらいでクリアできたんですか？
1が約6時間。
ほほ。
で、2が約8時間ですね。
ぶっ通しでやってたんですか？
ぶっ通しです。本当に全く休憩取らず、ちょこちょこお茶は確かに飲んでますけど、お茶とか水分補給はしてますけど、ガチでずっとやってますよ。
いやー、そこまでの根性があるんでしたら、
ずっとプレイ中でしたね。
そこまでの根性があるんだったらね、ツボ耐久やらないといけないんじゃないですか。
ツボね、あれ見るから難しそうなんですね。
ツボゲッティングオーバーイットっていう、このツボに入ったおじさんがハンマーだけで上にどんどん登っていくという。
いやー、なんか怖。
ただね、やってみてもいいかなと思ってますけどね。あれ、
まあ、ツボに関しましては
クリアは無理かな。
VTuber さんの登竜門って言われてるゲームでございまして、うん、そう、あれって結構ね、同じ画面が続くんですよ。同じ画面、同じところでずっと苦戦したりするん で、その同じ画面が続くところで、まあ、最初はね、その落ちてつまずいた時のリアクションで楽しめたりするんですけど、それがそのループしだしたらね、うん、そのループしてる同じ画面の中で、配信者さんにリスナーさんをつなぎ止めていく必要があるトーク力っていうのがものすごい欲求されるんですよ。
はあ。
ですんでね、
ある意味普通に配信してる人にとってはお茶の子さいさいってことかな。
いや
ー、やっぱトーク力が試されるってことですよね。
そうですね、
長時間。
あ、ちなみに言いますと、アリスさん以前ですね、ものすごい走るのが難しい QWOP っていうゲームプレイしたことあるじゃないですか。
はい
はい、あれ、なんだろう、作者さんのものすごい悪意が見えるゲームだったじゃないですか。
確かに、
こう走らせねえぞみたいな感じのね、
うん、
あれと同じ作者さんが作ってる、ゲームです。
あ、なるほど、もうよくわかった。
ものすごく操作感悪いです。
よくわかった、
はい、ね、
つまり操作を楽しむゲームなんだな。
なおかつその山をどんどん登っていくんですが、あるところで足を踏み外したりすると、うん、一番下までこう落下するんですよ。最初からやり直しみたいな感じのね。
ステージが全部つながってるんです。
そうそうそう、どんどん上まで登っていって最後の宇宙までたどり着けるとゴールなんですが、
うん、ま、宇宙、
そうそうそうそう
そう、
頂上宇宙なの？
頂上宇宙です。
無理。
で、ふとしたところで、踏み外したりすると、こうね、一番スタート地点まで落下して、リスナーさんにお帰りって言われるんですよ。
わー。
で、心が。
なんか、暗いね。
そんで、言ったら、同じ、こう、シーンが何回も繰り返されるんで、その中でも、そのリスナーさんに飽きられずに、つなぎ止めておくためのトーク力っていうのがものすごく必要になってくるです。
いや、でもね、耐久配信やってと思うんですよね、はい、トーク力ねえなーって、ね、
トーク力、まあ、あれですね、画面が変わってくるとね、特にそのステージを進めるものとかって言ったら、そのステージごとに、バックの画面も変わってきますので、まあまあやりやすいっちゃやりやすい部分もあるかもしれませんけどね。
いや、でもやってて思うんですよね、人がずっと見てないなっていう。
あ、まあそれはあります。もう変わる見てくれ、見てくれ
てね、仕方ないなって思いながらやってるんですけどね。やっぱり
8時間超えてたらしいですね。すーげーっすね。いや、そこまでの、
うわ
ー、まあ、でも好きなゲームだからこそできるのかもしれませんけどね。
多分ありますね。いや、なんで、
うん、
本当は できる時があったら3ですね。
あ、なるほどね。3もやってみたいですね。いやい、
そうですね、3もやるつもりなんで、もしよかったらやってたら見に行ってくれたら嬉しい。
まあ見に来る機会がございましたら、こちらですね、レイブンズナイトの今日の放送の概要欄にですね、レイジ君のツイッターアカウントや YouTube チャンネル載ってますので、ぜひぜひそちらのツイッターのフォローとか YouTube チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
はいはい、コメントで、ね、レイジ様がお帰りって言うんですか、ってはい、黒羽さらちゃん、ツボ配信をしてください。ね、あの落下してきたらレイジ君にお帰りって言ってもらえるかもしれませんよ。
コメントでです、
コメントね。あ、ほんなら今あの何だっけ、シチュエーションボイス的な感じで、あのサラちゃんお帰りってこうさあ言ってもらいましょうかね。
もうエイチャルさんのそういう無茶ぶり嫌いやけどやるよ。
いや、あのサラちゃんお帰りだけでいいじゃないですか。サラちゃんお帰りだけでいいじゃないですか。というわけでですね、やっていただけるということなのでね、ちょっとだけレイジ君待ってね。ちょっとだけ待ってね。はい、よっこいせ、よいしょと、これをこうしてこうしてこうしてこうして、よいしょ、でこれをこうしてこうしてよっ。はい、
なんか変な背景してるよ
これ。何すか
何でもないですよ。
何でもないですか。ほんだらちょっとね、 BGM を切り替えていきましょうかね。どの BGM がいいかな。これやもうやっぱこれだな。はい、というわけでレイジ君よろしくお願いします。あ、俺が映った、ちょっと待って邪魔なんが映った。俺が映ったらあかん。こっち邪魔。
じゃあ、はい、僕も、
はい、
おお、ほんとこういうとこ嫌いやけど好き。
はい、では、お願いします。
サラネさんおかえり、今日もお仕事お疲れ様、ゆっくり休んでね。これでいいです。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今の切り抜きポイントね、はい、というわけでですね、あの画面ね、レイジ君のアップで、はい、やらせていただきました。いやー、ナイスです。はい、みたいなね。いやいや、言いつつやってくれるレイジさんは私の地獄の回より地獄にさせてやりますっていうことですね。
どういうこと？
どういうことでしょう。はい。
なんか地獄の回があったってことかな。じゃ
あ地獄の回ありました。はい。男前パチパチだそうですね。いやー、さすがでございます。さすがでございます。はい、というわけでですね、ゲストのコーナーでございました。というわけでですね、後半、この後お題のコーナーに突入していくんですが、お時間は大丈夫だということなんですが、いつも聞いてるんですが、立ち位置 HR 側とアリスさん側どちらによりますか。
アリスさんどっちがいいですか。
なんで僕に聞くんだ。
いや、
DL でいいよ
らしいです。
あ、ほんだら、はい、ちょっと BL という不穏な空気が、聞こえましたが、まあそれは聞き流しておきましょう。はい、というわけで、こっち側に
お願い
して、後半戦のお題のコーナーに突入していきたいと思います。はい、後半戦のお題のコーナーに突入する前に、ちょっと一区切りのためにジングルでも流しておきましょうかね。はい、というわけで、ゲストのコーナーでございました。 レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスターポーチャ姫ことアリステラフィムです。
HR さん初の男性 VTuber 天瀬レイジです。
はい、後半のお題のコーナーはこの3人でお送りしたいと思います。はい、そしてですね、何でしたっけ、コメントでですね、天国の案内お願いします。やば、死ぬっていうことでございますね、死ぬな、生きろ、そなたは美しい、これ言っとかないと。はい、後半戦のお題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題、じゃじゃん、本日のお題は最近ハマってる物事で行ってみたいと思います。最近ハマってるものをですね。はい、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい、まあまあ、最近ね、某コロコロウイルスだとかですね、まあ、梅雨のね、豪雨とかのせいでですね、まあ、普段の生活模様なんかも変わってくると思うんですよね。で、まあ、そういった今のご時世、そんな中でも最近ハマっていることというのをですね、皆さんに聞いてみたいと思います。ハマっているものだとか、ハマっていること、趣味、ゲーム、食べ物、生活習慣などなど、夢中になって抜け出せない物事教えてくださいというわけでですね、本日のお題、ハマってることっていうのをですね、皆さんに聞いていきたいと思いますが、レイジ君、先ほど、ゲームの話題出ましたけど、それ以外にもなんか最近ハマってること、これね、お題を提案してくれた本人にまず聞いていきましょう。
ハマってることっていうか、まあ、食べ物なんですけど、
ほう、
あのコンビニあるじゃないですか。
コンビニエンスストア、
あ、そちょっとコンビニのカレーパンがちょっと最近ハマった。
カレーパン、
はい、あの近くにあのファミリーなんかっていうコンビニがあるんですけど、
ファミマですね。はい、
そうですね、はい、あそこのあのカレーパンがちょっと美味しくって、
ほうほうほう、
ふらっと立ち寄った時につい探しちゃいますね。
カレーパンか。ちなみにあのカレーパンなんですが、そのまま食べるのと温めて食べるのどちらが好きですか？
ああ、俺ね、猫舌なんでそのままです。基本的にも何でもそのままです。
あ、パンとかは冷たい方が、
温めたりはしないです。
ハンバーガーとかはもう温めないですか？
温めですよ。基本常温で常温で食べますし、店とかだったらまあ我慢して熱いのでもまあ多少食べますけど。
なるほどね。
基本的に、うん、そのまま常温でパクパク食べますよ。
はい、というわけで、レイジ君にはね、常温のカレーパンをね買ってあげると喜ぶかもしれませんよ。
じゃあ、はい、なんであの今日あの、
うん、
配信っていうか、まあね、ラジオ出るって決まって、
はい、
でちょっと買い物行ってたんですよね。あの水分補給とか飲み物買おうって言って、ね、で、まあ、いつも通りマッチ買ってきて、
うん、
なんかないかなーって探してたら、あのカレーパンがあったんでカレーパン買ってます。
っていうことはカレーパンをもぐもぐしながら今配信してるわけですね。
もぐもぐしてましたね。
ましたか、過去形ね。
あのアリスさんがいな来る直前ぐらいに終わりまして。
なるほどね。はい、近藤一位さん、いらっしゃいませ。初見です。天瀬さんが出てると伺いましてということでございますが、近藤一位さんとはどのような関係ですか？
単純に ツイッターでよく仲良くしてもらっている方の一人ですね。
なるほどね。はい、いらっしゃいませ。まあ、ゆっくりしていってください。ついでに、本日のお題は最近ハマっている物事なので、そちらを書いていっていただければ、非常に嬉しい。嬉しく思います。こちらの放送はですね、ニコニコ生放送、 YouTube ライブ、ツイキャスでの3番組、3チャンネル同時配信を行っておりますので、どちらにコメントしていただいても OK ですし、またはですね、レイブンズナイト掲示板、レイブンズナイト掲示板というのがございますので、ラジオ風にお手紙を投稿したい方はですね、そちらの本日のスレッドに書き込みいただくのも OK でございます。また、最近全く活用されてませんが、マシュマロなんかでも書いていただいても喜びますんで、レイジ君へのね、応援のメッセージなんかもお待ちしております。はい、というわけで、
してま
ー、最近はカレーパンにハマってるレイジ君ではございますが、まあ食べ物をねハマるっていうことはよくありますけど、アリスさんはなんか最近ハマってることってありますか？
食べ物
でも何でもいいです。生活習慣、ゲーム、趣味、
何でもいいの？
何でもいいです。最近ハマってること、
別にアリンコ拾いにはハマってなかったんだけど。
なるほど。
は
い。
ハマってるものか。最近はなんかずっとゆるキャンにハマってはいるような気がするんだ。
あ、ゆるキャンですか。まあ、それはね、何でしたっけ、ゆるキャンに登場するキャラが乗ってるバイクに近しいモデルのバイクを買うようなところまで行ってますからね。
はい、そして、
はい。
リンちゃんがつけてるサイドバッグも買って、
はい、
リンちゃんが後ろにつけてる荷台も、今はもう世間では普通には売っていないやつをヤフオクで落札して、
はい、
今ここみたいな感じ
で。今ここ。いや、でもね、正直そのアニメとかにハマる、ハマってグッズとかを買うっていうのは、まあ分からんでもないんですよ。ただ、バイクを買うっていうのはすごいっすよね、正直。
いや、すごいさ、とにかく元気が必要だったんですよ。
はい、まあ、確かにね。
だけど、だけど、どれにしようかなってずっと考えてて、
はい、
本当は 125cc を取って、スズキのアドレス V125G を買おうかな、K7 のやつ買おうかなって思ってたの。
はいはいはいはい、はい。
だけど、いやいや、待って、もっととりあえず、現地で乗れるのを選ばないともうやばいんじゃないかって思って、今度は、ZX の、やっぱり規制場合をちょっと探してたんですよ。
はい。
で、そんな時に真っ白な ZX さんを見つけてめちゃめちゃ惚れ込んだんですよ。
はいはいはいはい、はい。
もう、何、シートまで真っ白。
塗装されてるんですか？それとも変えてる感じなんですかね、イメージとしては。
塗装したり、まあ、シートはちゃんと変えてるんだけど、はいはいはい、全部もう足のステップから何まで全部真っ白白で、で、ライトの、ヘッドライトのカバーだけが薄いブルーで、とってもキュートくっていいだかったのね。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
で、それにしようって思ってたんですよ。だけど、なかなかいい子がなくって。
はい。
で、必ずなんかいい子いるなって思っても、ロンホイだったり、ね、いろいろあるわけですよ。
そんな時に、ゆるキャンにハマってしまったわけですね。
そんな時にハマってしまって僕はビードに乗ろうってなったんですよもう ZX さんポーンって投げちゃったんですよ
それはね、確かにその軽音にハマってね、超お高いギターを買う方とかね、いたと思いますけどね。いやー、
わかるよ、
すげえなまあでも実際にお仕事とかね、普段使いに必要なものの一部として持つっていうのは全然ありだと思いますけどね。
お仕事には逆に、はい、お仕事には連れてこないでくださいって言われてるので、
ああはあはあ、
それなので行くときは普通の自転車か徒歩なんですけど、でもやっぱりね、欲しいよ。
まあ、私もね、通勤するときにはバイク使ってたりしてますからね。まあ、あると、交通手段、移動手段にはものすごい便利なアイテムでございます。はい。自由かったさんが、アリ拾いの無限ループにハマっていたとも言えなくもない。アリ拾いエピソードに関しましては、本日のレイブンズナイト、冒頭の、 オープニングトークで私とアリスさんが喋ってるのを聞いていただければと思います。はい、まあ私はね、最近ハマっていること、最近ハマっていること、まあまあ、 あのゲームの話になりますけど、これエイペックスレジェンズっていうのがあるじゃないですか、うん、最近そのいろんな界隈でハマってます、うんうん、あちらのですね、あれってもともとその何でしたっけ、3人1組のチームがでっかいマップに飛び降りてね、60人20チームから、最後の、ね、1チームになるまで生き残るっていう、そのバトルロイヤル形式の、ゲームなんですよ、
うんうん、
はい、バトルロイヤル、バトルロワイヤル、わかんないですけど、そのバトロワ形式の、ゲームなんですが、私ね、生き残れないんです。
え、
隠れるの、隠れんぼが苦手なんです。はい、
まあ、つまり隠れないってことだよね。
隠れないし、突撃してその体を晒してわからん殺しされるっていうね、ことがよくあるんですが、まあ、その中でですね、うんうん、そのバトルロイヤル、バトロワではなくて3対3でも正面切って打ち合うだけのアリーナモードっていうのが実装されたんですよ。そうで、それで、まあ、そのアリーナモードっていうのにも今現在どっぷりハマってます。
おお、
ね、まあ、そっちも死んだら終わりなんですけど、なんかまあまあまあまあまあ、死んでもラウンド2スタートみたいな感じですぐね、始まる、再戦できるのでね、そちらにはちょっとハマってたりしてますけどね。
まあ、あれかな、エルスターって欲しかったな。
エルスターは、ハマってるというよりも、エルスターを愛しています。エルスターを愛しています。
エルスターっていう武器がある
んです、ね、エルスターっていう銃があるんですが、はい、そのエルスターっていう銃はですね、非常に撃つと眩しいんです。
眩しい、
はい、そして、あんまり強くないので、いろんな、エーペックス界隈のでは最近はあまり言われてないんですけど、光るゴミとかですね、うん、光るおもちゃとかって言われてる銃なんですが、
お
はい、私はそれに、どっぷりそれを、愛してやまなく、使いまくってたがためにですね、逆にエルスター以外の武器を持つと弾が当たらなくなりました。いやー、これ
こんなに毒に侵されるかのように、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ちょっとね、独特なんですよ、そう、リコイルとかが独特なんですよ。だから他の武器を撃つとなぜか撃ち始め右下に弾がずれるんです。ずれるようになってしまうんです。
はい、
であとはですね、最近ハマってることで言えば、ナロー小説巡りですね。ナロー小説巡り、異世界転生もののルーブ小説をかなりの数読む、もとい、聞いてます。では、その中でですね、お気に入りの作品が評価されてアニメ化までいくと、ちょっとニヤリとしてしまったりね。
うんうんうん。
あとはですね、スポーツドリンクに栄養ドリンクを混ぜて飲む。即席エナジードリンクですね。普通のエナドリよりもよく聞く気がするっていうことを、掲示板に書いたらですね、こちらの今日の、リスナーさんにもいらっしゃいます、泉式部さんがですね、泉さんが、先生、スポーツドリンクに栄養ドリンク混ぜるのは危険だと思います、過剰ブーストな予感がするということでですね、ご心配のメッセージをいただきました。
過剰ブーストで、
まあ、でもこれね、まあ、プラシーボ効果なのかもしれませんけど、ほら、スポーツドリンクとお酒を飲むといつもより酔いがものすごく早く回ってしまうとかっていう話よく聞くじゃないですか、
うん、
ですので栄養ドリンクとスポーツドリンクを混ぜて飲むと体に吸収され、栄養ドリンクの栄養分が体に吸収されまくって、目が冴えるのではないかっていうのが私の、持論から、ね、でそれを実際に試してみたら実際に結構効果があったのでちょっとハマってたりはするんですが、うん、翌日の体のだるさはやばいので皆さん本当に気をつけてください。まあプラシーボ効果なのかもしれませんけどね。
なるほどね。
まああとはね、最近ハマってるといえば、ハマってるってことではないですけどね、そのなんか亜鉛不足をあれするために亜鉛系の サプリメントを飲んだりはしてますね。はい、
亜鉛、
亜鉛ですね。そう、疲れを取ったりとか、まあ亜鉛とか鉄分とか、いわゆる普通の食物だと結構とあの取りにくいものって言ったらいいんですかね。
うん、
まあパッケージを見る限り、そのビタミン B 群と、クロム、セレン、カルシウム、あと亜鉛と、鉄分ですかね。亜鉛、鉄、リン、クロム、セレン、カリウム、マンガン、カルシウム、マグネシウムっていうね。でまあそれ系結構取りにくいので、それがまとまって入ってるようなサプリメントがあるんで、それをちょっとね、飲んだりしてるらしいですね。まあ何でしたっけ、某いかがわしいビデオのその男性なんかは亜鉛サプリをとんでもない量飲んでるらしいですけどね。はい、
そうなんだ。なんでかな。
なんか、なんでしたっけ、小種を作るのに亜鉛がものすごい必要らしいですよ。
大変なんだね。
まあ私はね、それとは関係、亜鉛飲んでるのはそういう意味ではないんですけど、はい、
うん。
ですんで、某ね、HCなビデオの男優さんなんかはものすごい量の亜鉛サプリメントをボリボリ食べてるらしいです。はい、というわけでですね、掲示板の方に行ってみたいと思います。その前にですね、コメントなんかでいただいたやつも紹介しておきたいと思います。まさはるさんからいただきました、ありがとうございます。5月頃から、5月頃から負のスパイラルにはまってます。負のスパイラルなんだろうね。会社とかでもありそうですよね。デスマーチなスパイラル。
違うハマってるかな。
え？なんてなんて？
え？違うハマってるかな。
違うハマ、いやそっちでもいいです。はい、ハマって抜け出せない。
そうなんだ。
って意味です。
そうなんだ。
そう。ハマってる、夢中になって抜け出せない、ハマってしまって抜け出せない。まあそっちのハマってのもものもオッケーです。
なるほど。
まあ、実際、そっちでも OK です。はい、というわけで、聞いているコメントの方を読んで、投稿を読んでいきたいと思います。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんだっけ。よいしょ。人間、ふとしたきっかけでハマる物事というものが存在しますが、私が最近ハマっている物事といいますと、歌のを作詞、作曲すること。だったりします。
ほうほうほうほう、すごい、なんかすごいことに。
現在存在する JR 北海道の路線を廃止された北海道内の国鉄 JR の路線と、駅や駅にカウントされてない駅や信号場や計画で終わった全路線を含めた北海道内の全線全駅を網羅した鉄道唱歌北海道夢大陸編の作詞と歌唱、ほうほうほう、作曲は鉄道、唱歌を使用しているためや、北陸長野新幹線白鷹をテーマにしたオリジナルソングの作成、急行の塔や特急の塔かがり火をテーマにしたオリジナルソングの作成、艦隊コレクションのキャラクターのオリジナルソングの作成や、のとさんかっこ闇をテーマにした怪談オリジナルソングの作成、のとまみこ今日をテーマにした FGO のおっぱいタイツ師匠を想像して作曲したオリジナルソングや、あまり知られてないフォークソングやアニメソングの歌を発掘したりすることにハマっていたりします。他では HR さんをイメージした怒りを上げて緑頬は掲げよや、アリスさんをイメージした世界征服の歌というものを作曲していたりします。世界征服の歌は気になりますね。まあでもね、
聞きたい。
カンコレのキャラクターのオリジナルソングとかっていうのはね、結構あったりするんですよね。
そうですね、結構ありますもんね。
有名なのがその恋の2411とかね。
ありますね。
あのカンコレのあの中ちゃんね、艦隊のアイドル中ちゃんのイメージソング、イメージとして作成された同人ソングなんですが、それをそのなんかカンコレのイベントなんかでその声優さんが歌って盛り上がって、その声優さんがその恋の2411を歌った時に、まあ、アイドル系のソングなんで愛の手みたいなのがあるんですよね。 でそこにその来ていたそのね見ている観客の立ち観客の愛の手が完璧だったっていう、なぜか完璧だったっていうそういうね、面白ネタがあったりはしますけどね。まあねせっかくハマってるなのでそれをね世に出してみるのもいいかもしれませんね。どっかの機会アリスさんの世界征服の歌なんかね気になりますよね。
ここにね送ってもらいたいですよね。
しょんぼり男爵メダルアレンジも確かにすごかったですけどね、はい、はい、じゃあ続いてファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ハマっているものと言いますと、小治屋龍二郎さんの言う ASMR ボイスの音声作品にちなんだことをしていることです。ほうほうほうほうほうほうほう、
いいな。
ヤンデレシチューボ VTuber さんですね。龍二郎さんが演じていらっしゃる S キャラクターが個人的にすごいドハマりをしており、このキャラクターならこんなデラックスのボンデージファッションなんだろうなというものを想像して、そういう店舗へ行って物を見てきたり道具を見てきたりしています。他にもそういう人々が集まる、サバトに参加して S と M の感情を体感してきたりしてイメージを膨らませたりしています。S キャラクターといえば悪友アムルの奥さんの、マチルダさんという方が S ではないものの乗馬をする際に鞭をぐるりと縦方向に回転させて馬に鞭を入れる、風車鞭というヨーロピアンスタイルのものを思い出し、きっと M な人は S な人に風車鞭を入れられたいんだなとふと思い出したりしています。ほえー、これでもあれですよね、何でしたっけ、自分の作品のね、作品を洗練させるために S と M の感情を体感しに行くという、これまた随分と向上心の高いというか、なんていうか、まあでもその S キャラにドハマりするというのはやっぱり M 気質なのかな、どうなんだ、ネハン寂聴さん自体は M なのかな、ね、S キャラにハマるということは、
そういうのがあるんじゃないですか、やっぱ。
なるほどね、
キャラにいじめられたいみたいなところか
なるほどね、はい、では続きまして、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありが
とうございます。
MC リサの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。泉が一番ハマっているゲームは当然16年前からずっと DOL 大公開時代オンラインですが、 DOL は今回置いておいて2番目にハマっているゲームについて話したいと思います。それはスイッチ用ソフト桃太郎電鉄、昭和平成令和も定番ですね。ソロで NPC と対戦しても楽しいですが、もっと楽しいのは最大4人でのネット対戦の対人戦ですね。泉は DOL のフレンドさんと一緒にほぼ隔週の日曜日のお昼間に桃鉄ネット対人戦をしております。今までは3年対戦とか10年対戦をやってきたんですが、今月から100年対戦を始めました。おお
100年、うわ
100年、
はい、1日にゲーム内時間で5年間ずつプレイして、1回にゲーム内時間での5年間ずつプレイして合計20回のネット対戦をして遊ぼうというリアル時間で1年間のプレイ計画ですね。プレイヤーのフレンド4人の、リアルの都合が全員大丈夫な時を事前に調整しないといけないので、なかなか続けていくのが難しいですが無理のないようになっております。ディスコードで通話しながらお互いに煽り合いながら罵り合いながら、貧乏神をなすりつけ合いながら足を引っ張り合って楽しく遊んでおります そうです、桃鉄はフレンドクラッシャーゲームです。一戦終わったらお互いに意地悪したけどフレンド切らないでねってフォローし合ってます。まあでもあれですよね、その桃鉄といえば私あのスーファミ時代なんですが、正月年末年始ですね、年末年始で何でしたっけ、大晦日の年またぎ桃鉄99年対戦みたいなのをやってた記憶がございます。
それもそれでね、なかなかっすね。
そうね、結構まあでもね、桃鉄はね確かにあの友情破壊ゲームなのかもしれませんが、うん、究極の友情破壊ゲームはドカポンだと俺は思っています。
ああ、この辺もね、それもやっぱ硬いですよね。
究極の友情破壊面ゲームはドカポンだと思います。
あとはスマブラですね。
スマブラ、
あ、スマブラもそうなんだ。
スマブラはまあまあ、
スマブラはまあまあまあなところありますけど、
うんうん、
まあでもそれとやっぱ桃鉄とドカポンを比べたら、
うん
うん
うん、
まあでもスマブラはね、あれなんですね、あれある意味そのガチ勢がいたら勝てないんですよ。
そうですね、
そうだからそのガチの方にが一緒にいたら手加減してもらわないといけないっていうのはありますけどね。
なるほど。
そう、スマブラって結構相手をなんか吹っ飛ばしてみたいな感じの、そのお祭り感あるじゃないですか、お祭り芸感がすごいあると思うんですが、
うん、
その極めてくるといわゆる格ゲー的なあれになってくるんですよ。あの格ゲー的なそのニュアンスって誰かな、だから上手い人間
読み合いが発生するんですよね。
そうそうそう、上手い人間にはマジ勝てなくなるんですよ。
うんうん、
ですんでね、初心者同士がワイワイとやるか、もうあの上手い人間には手加減してもらうかしないとなかなかね難しいゲームだったりはしますけどね、スマブラ。
なるほどね。なんかでも、うん、あの初心者には厳しいゲームが多すぎます。
まあ、そういう意味ではね、何でしたっけ、あの任天堂のゲームといえばあのマリオカートってあるじゃないですか、レース系のね。
あれは面白かったね。そ
う、あれはね、あのレースゲームも結構あの上級者がバチバチなゲームなんですが、あのマリオカートに関しましてはその順位が低ければ低いほどいいアイテムが出るような補正があるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、順位が低ければ低いほどあのいいアイテムが出て一発逆転できるようなその補正みたいなのがあって、
うん、
そう、そういうね、のがちゃんとされてる初心者にも優しいゲームだったりはしますね。
なるほどね。なんかマリオカートってさ、すごく打線よくやってたような記憶があるんですけど、はい、ショートカットみたいな。
はいはいはいはい。
ちょっと思い出す、
まあ。マリオカートシリーズも今は第8作目 ?9 作目まで出てたっけ ?8 だったっけ、
そんなに出てるの。
そうそうそう。
新しいのは8のデラックスです。
8デラックスですね。8ですね。
あれから一応スイッチ版でなんか家庭内をレース会場にして走らせるみたいなやつも出てる気がする。
まああれは
けどあれはそこまで、
トイですね。スイッチトイ、おもちゃの方ですね。
ですね。
あれもよくできてますよね、本当。
そうそうそう。そうなんか回かな、古機かなんかを置いてレース会場にして走らせるわけですからね。
でもあのなんだろう、あれ結局プレイしようと思ったらお金持ちのお家が広い人じゃないとプレイできないでしょうね。そう、
はい、昔はマリオカートもやってたな。
マリオカートシリーズもねもう長いですよね。8年、
長いですね。
8作品目ですね。まあ、100年対戦、1年かけての対戦っていうのはね、なかなか継続するのは難しいかもしれませんが、まあまあ、あの長く続いてね、そのフレンドの方と仲良くね、プレイできること、プレイできるように、ね、願っております。は はい、続いて元州あちなみに、泉式部さんからコメントいただいてます。桃鉄は真剣に遊べばヘイトがたまる。確かにね。
そうっすね。
いやでもね、何でしたっけ、作品によってはできないかもしれないんですが、
うん、
桃鉄でさ借金背負うじゃないですか、マイナスで。
はいはいはい。
借金背負い出したら俺も究極にね、とにかくマイナスの限界を目指してですね、借金をためにためまくってですね、タイラーのマサカードっていうのを使ってドーンってやるのが俺大好きでした。そう、その何でしたっけ、タイラーのマサカードっていうのがあってですね、全員の持ち金を、平均化させるっていうのがございまして、でそのカードを使えば、言ったらマイナス、そのね、ものすごい額の借金を背負い込んだ状態でみんなの持ち金を平均させて、みんな仲良くマイナスドーンみたいなことをねやったりしますけど、それをね気づく方は、途中で特性霊カードを使って、借金をマイナスを消してきよったりするんでね、結構難しかったりはしますけど、まあ、そういうね、なんか一発逆転の裏技的なのがね、できればいいんですが、まあまあ100年プレイとかになってくると難しくなってくるでしょうね。はい、では続きまして、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
こんばんは。
私の生活習慣について投稿したいと思います。人と変わっていると思っていることは、歯を人生においてほとんど磨いたことがないです。ほうほうほうほう。小学校の時までは磨いた記憶があるのですが、その後歯を磨くことがそんなに必要な習慣なのだろうかと思い、ほぼ磨いたことがありません。なのでほぼ何十年にもわたって歯を磨いたことがないのですが、特に問題がなければ今後も磨かない生活を送ろうと思っています。そう、問題がなければいいと思いますけどね。いやこれね、そう、その当然さ、まあ日本っていうか、まあ歯を磨くっていう習慣ってあるじゃない、あるにはあるんですが、当然その世界を探せば歯を磨かない民族とかもいると思うんですよ。
まあそうだね。
そうですんでね、その歯を磨いてる、ものすごい丁寧に磨いてても、毎日のようにね本気で磨いてても虫歯になる人はいますし、
うん、
全然歯なんか磨いてねえよって人でも虫歯にならない人もいるんですよ。
いますね。
そう、だから全然これはいいんではないかなと思いますけどね。まあかくいう私も何でしたっけ、歯を磨くのがめんどくさいときは歯間ブラシで歯の隙間をものすごい掃除してね、済ますこともありますけどね。歯は大事大事です。まあでもなんだろう、親知らず生き残ってますからね私。
そうなの、
生き残ってますよ。
生き残ってるっていうか、
はい、
どうなんだろうあれって。
わかんないです。
別に問題がなかったら大丈夫なはずですけどね。
うん、いや
僕は口の中狭かったから、
うん、
親知らずが上と下にこうまっすぐ生えないで斜めに生えちゃって、
はいはいはい、
あの付け根の方から、
はいはいはいはい、
それでまあまあ虫歯になってそのまま消えたよ。
なるほど。いや私その親知らずね、なんか歯医者さんでですね、親知らず、うん、ああ虫歯になってますね、まあまあでも親知らずね今のところは多分まだですけど、その痛くなってきたらもう抜きましょうねってね、うん、その手前の歯とかにも移ったりせえへん、する前にもう痛くなってきたらもう抜きますんで、まあまあその時になったらまた来てくださいみたいなことを言われてから数年どころじゃないぐらい経ってますけど、うん、虫歯になったまんま痛くないのでほったらかしにしてる状態です。
神経死んでたりして。
可能性はありますね。
いや神経死んでてもね、痛いときは痛いですよ、あれ実は。
そう。はい、コメント、ひなまめラムさん、歯は大大事ですね。自由かったさんが、自分はたまにサボったりするけど、全く虫歯しないね。ですね。VTuber は歯が命。ほんまかいな。はい、続きまして、チテンシチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
Windows 11に自分の PC が対応していないと知り、再建造を検討する羽目になったチェルミムです。Windows 11は Core シリーズだと、第8世代以降が必須で、対して自分の PC は Core i7 の 7700K 第7世代で非対応。ああ、そういう意味では私も非対応ですね。いやですね、こう古い世代のパソコンが切られていくっていうのは辛いですよね。
うーん、
はい、高いですもんね最近パソコンも。
最近
はま CPU が高いでしたっけ。
CPU も高いです。いや、グラボが高いです。今はグラフィックボードがこれでもかっていうほど高いですね。前回のね、前回の放送でその願い事っていう放送をしたんですけど、その時にもあった半導体のね供給が落ち着くようにっていうね。そう、世界全世界の半導体供給が正常になりますようにっていうね。
なんかね、
はい、
高いって思い出したんだけど、
はいはい、
僕ここならで、はい、インターネットで探し物をしますっていうお仕事を出してるんですよ。
ほうほうほうほう。
ね、でそれでまあ今までいろんなものを探してきたんだけど、昨日、はい、違わない、今日かな、今日の朝依頼が来まして、
はいはい、
それ何かと思ったら、
はい、
ジョジョの奇妙な冒険の、
はい、
プレイステーション3のオールスターバトルというものの輸入版、はい、
ほうほうほうほう。
輸入版？
え、オールスターバトルの日本版は普通に100円とかそこらで買えちゃうけれども、
はい、
輸入版が、もう、日本版はもうすでに、みんな、つなげて、サーバーが過疎化してしまって、
はい、
遊ぶ人がいない。
はいはいはいはい。
で、輸入版だと遊ぶ人がいるらしいので、
うん、
それでプレミアがついてしまったらしく、う
ん、
今、なんだろう、ネットで軽く日本で探すと、ヤフーで6万いくらとか書いてあるんだけど、
うん、
で、まあ、海外のところで探して、とりあえず3万を見つけたんですね。
はいはいはいはい。
でも、ちょっと高いなぁ、という話なんで、うん、で、メルカリが日本のメルカリじゃなくて、海外のメルカリっていうのがありまして、
うん、
そこで、フリマみたいにこう出品してる人がいたので、
うん、
あ、結構安いかなって、確か2万いくらかな、それでそうだったんだけど、なぜか海外のメルカリではあなたのところの住んでいるところではアカウント作れませんっていうような注意書きが出てしまって、アカウントも作れないまま、アプリもダウンロードできないまんまで残念って思って、
うん、
でやっとまあちょっと世界もんっていうところで、
うん、
1万2000いくらプラスまあ送料はちょっと国債がかかっちゃうので、
うん、
約4000円ぐらい見ていただけたら、
うん、
まあ1万6000円ぐらいで多分手入るんじゃないかなっていうのをちょっと今日は答えとして出したんだけれども、加速化してて輸入版でしかもう人と対戦というか遊べないということで、輸入版がめちゃめちゃ高くなってるっていうのはちょっと今日知ったので、ああ大変なんだな今って、最初は転売の人なのかと思ったらそうじゃなかった。
あ、でもあれですよね、その何でしたっけ、日本語版で海外プレイヤーと対戦できないっていうのはちょっと不親切っちゃ不親切ですよね、
うん、そうだよね、
そう、その
そういうのがあるから日本版がめちゃくちゃ安くなったんじゃないですか。
そうらしいです。
なんかあれですよね、
輸入版をこぞって探してる、
何でしたっけ、私が、まあ、一時期プレイしてた某ダークソウルっていうゲーム、ダークソウル3っていうゲームがあるんですが、 それは、何でしたっけ、地域外マッチングっていう、まあ、言うたら日本国外との方ともマッチングしますよっていうのをオンオフ切り替えできるんですよ。だからそのよりね、侵入されたい侵入したいって場合は地域マッチングをオンにしといたらいいでしょうし、まあ、当然海外からつながれた場合、うん、その結構ラグ動きにラグかったりとかする、うん、動きに時間差かったりラグがあったりするので、そういったのを嫌う場合は地域外マッチングをオフにしておいてっていうこともできるように、ちゃんとその切り替えれるようになってるんですよね。まあ PC ゲーの場合は全世界でマッチングとかはできるでしょうけど、まあプレステとかね、そのそっちのゲームだと、まあその辺サーバー切り分けられてたりしてるのかなっていうことですね。はい、コメントでですね、泉式部さんが Windows 11は検証ソフトでチェックしてみたけど CPU が古かったので飽きまへんって言われました。自由形さん、自分第6世代だったみたいね、はい、そして、泉式部さん、チュートリアルで挫折したダークソ、苦い思い出。まああれね、アクションゲームが苦手な場合は結構挫折しがちですけど、コツがありますけどね。コツというか、その機械のように、その言ったら手順さえ間違えなければクリアできる的なチュートリアルまでは。
僕まだそういえばやってなかったな。
ぜひ一緒に。
ダクソですか？
ダクソ3。
うん。
ね。まあ、Windows 10、11なんですけど、正直その、Windows 10が最後のバージョンになりますって言ってるのにさ、
うん。
その公約を裏切ったのは本当に、ムッキーってなりますよ。そう。
ね。そうだ、返して、FX 版の天外魔境。
そっちかい。
涙を返せ。
ね、しかも Windows 11に関してはその切り捨て、あの古いパソコンとかではアップデート、あの切り捨てていくことになってますから、 Windows 10 にアップデートできない PC はすぐ寿命が来てしまうっていうね、マジで勘弁してほしいんですけどね。いつまででしたっけ、
ね、
Windows 10のさ、サポート終了。
うん。
そう、Windows 10はね、2025年の10月にサポート終了するらしいんですよね。マジか。
困るよ。
ね。
そうなった場合ってどうなっちゃうの？
いや、だから Windows 11に無償アップデートして利用してくださいってことなんですが、
うん、
パソコンの性能が低いと Windows 11にアップデートできないんですよ。
ひどいな。
本当は間違いなく買い替えですね。
そう、 Windows 10がその最後のバージョンにするとかって言ってたにもかかわらず、そう、
まあ、技術の発展ってやつですよね、その辺も。
いやー、でも実際どうなんでしょうね。Windows 10がね、最後の OS で今後は無償でアップデート対応していくっていう公約してたのにもかかわらず Windows 11をリリースっていうことですよ。まあ一応10から11にはリリースでき、あのアップデートできますけど、あのパソコンの性能っていうか、その CPU の世代がちょっと前のやつだったらもうアップデート、私のパソコンもアップデートできないですからね。
ちょっと調べとかんというかな、デスクトップなんで一応改造したら大丈夫なはずなんであれですけど、
ね、いやでもね、CPU とかアップデートしようと思ったらマザーボードから交換となったらもうほぼほぼ全特化みたいな感じになります。
ええ
いやーね、
あれかかりそうやな。
そうだから結局サポート終了でね、パソコンごと買い替えないといけないみたいな感じのね。
嫌ですね。
そう、それでその旧ハードはもう切り捨てる感じですからね、 Windows 11に関しては、ですです。
ところでお題となんか違ってませんかね
うん、いやまあハマってること
気になったんですけど
全然いいと思いますよ。掲示板の方が投稿止まってるんで全然あのねお題と関係ないことを喋っていっ ても全然問題ないと思います。
打線は日常茶飯事だからな。
脱線は日常茶飯事でございます。はい、というわけでマシュマロの方を読んでいきたいと思います。マシュマロの方なんですがこちら前回の七夕ですね。
え、はい、読み忘れてた、食べ忘れてたってことか。
いや何でしたっけ、多分ね、その後に来たやつですね、おそらく。
あ、そっか、じゃあちょっと読んであげて。
全人類の魂の回収ができますように。
ちょっと待って、
誰だこいつ。中日逆転優勝。いや、あの野球の話はまずい。野球の話はまずいっていうことですね。はい、ちなみに、コメントでですね、虫歯の因子がない人、稀にいる口内、口腔内の常在菌に虫歯菌がいない人は歯磨きしなくても虫歯にならないそうです。そして Windows 10のサポート終了は出た直後に予定として2025年までってなってたから、それ以降はどうするんだろうとは思っていました。まあ、CPU のね新世代に特化えるとなると大概ソケットが違うのでマザボ交換およびメモリ交換はほぼ必須なのでほぼ全特化ですねっていうね。ありがとうございます。まさにそうですね。いやーでもこれ Windows 10のサポート終了ね、もう21年、あと4年ですよ。
4年なんてあっという間ですよ本当。
いやーこれまたほんとねやられましたね。Windows 10-11 にアップデートできないパソコンはどうすればいいんでしょうね。
一応動くは動くんじゃないですか。
いや、まあ動くは動くです。だって今の時代でも Windows XP とか Windows 7とか動いてますけどね。
無償でパソコンを配ってください、お願いします。
はい、よいしょ。まあ今後ね、そのそう、またこれでもその Windows 7のサービス終了で10にすることによって企業がものすごい負担されしたんですけど、今後ねその11にしないといけないとなってくると、また企業とかがものすごい額のね負担を強いられるっていうのもありますけどね。
大変でしたね本当。パソコン全部取っ替えんといけないですよ。
うん、
ですです。まあそのね、その Windows 10は半永久的に最新版が使えるって歌ってた割には、そのプロセッサー、まあ、CPU によっては対象外になってしまうっていうね。まあこれはもうすでに昔からもう言われてたりしてたんでね、もうこればっかりは、ですです。はい、てなわけでですね、掲示板とか、コメントとかも、あ、ちなみに野球といえば大谷選手すごいですよね。うん、野球の話題に関しましては私わかんないな。
アリスもダメだ。
テレビ情報だけでいいんだったらっていうレベルですね俺は。
はい、じゃあ掲示板の投稿も、こちらで止まってるっぽいかな。なので今日はこの辺で終了したいと思います。というわけで、お題のコーナーでございました。はい、エンディングでございます。コメントで、一応ね対応してないと一部機能制限状態でいいから Windows 11にアップデート可能になればいいんだけどねっていうことでございますがね、そのまあ本当にね旧ハードを切り捨てていく 戦略マジ勘弁してほしいっていうのが、現在の感想でございます、うん、まあでも暴動起こりそうですけどね正直、
うん、
難しいところですよね。でも
Windows 10の終了サービス終了します、 Windows 11に無償でアップデートしますんで、今後は Windows 11に無償でアップデートして利用してください、お前のパソコンではできねえけどなみたいな
ひど
い。やでもやっぱ
ひどい。
ここね全部の見ようとしたら見切れんところも多分出てくると思うんですよね。だからなんか切り捨てるっていうのは、
いやまあその別に切り捨てるんはいいんですけど、その現役で使ってるパソコンね、だってあれですよ、何でしたっけ、コア i7 の8000、発売日とよいしょよ、2017年以降の、言うたら2017年以前のパソコンは全部切り捨てですよ。
じゃあ僕の古いパソコンダメじゃん。
そう、
2017年、
ひどいね。
俺のパソコン多分ダメやな、
暴動が起きるね。
そう、あのコア i7 の、 あの第7世代はアウトなんですよ。第7世代って2015年に発売されたパソコンなんですが、第8世代以降じゃないとダメっぽいんで、2017年の11月20日ぐらいに発売された以降のに発売された CPU を搭載している、あ、まあ当然そのあくまで CPU がその日に出たんで、あのその2017年の11月でも昔の CPU を使っているパソコンとかを購入された場合はアウトーみたいな感じらしいです。
俺のダメやわ。
おそらくダメだと思います。
ダメですね。ダメ。
俺のパソコンなんかももう持ってのほかでダメです。はい。
うわ
ー。そう、だからまあね。今パソコンなんか10年時代って言われてますけども、あれですね。ちなみに、チテンシェルムさんのやつ、途中で読むの忘れてたんで、読んでいきたいと思います。最近ハマっていることというのは、とある健康番組で、何もしてないのに痩せていくという視聴者からの質問に対して、いろいろ医者が検査をしてみたら、コーヒーをよく飲むのが原因ということが分かり、それを見て、コーヒーをよく飲むと痩せるのかと思い、コーヒーの飲む量を2倍、3倍になっています。イエ
ーイ。朝にまたコーヒーだよ。
とはいえ今までに飲む量が缶コーヒー換算で2、3本程度だったので大して増えたわけではないです。水だけで溶けるタイプのインスタントコーヒーを買ってきて寝る前を避けて飲んでいます。ブラックは苦手だったので、
朝かよ朝、
空腹時に飲むとお腹の調子が、これを機に克服しようと思っていますということですが、コーヒーを飲むとよく痩せる、またこれでコーヒー関連の株価が、
いやもうだいぶ前にバターコーヒーが流行ったんだよ。
あ、そうなんだ。
うん、
バターコーヒー、
うん、バターコーヒー本もいろいろ出てるよ。
まあでもあのブラックコーヒーダイエットっていうのもあるそうです
ね。うん、コーヒーにあのチャコールっていう炭をね、普通の木炭とかのあの炭をね入れて食べたりとかね、
はいはいはいはい、はい、
飲んだりとかだ。うん、そうするとこういろんなものを吸着して一緒に出してくれたりとかねするんだよ。
まあ、ちなみにですね、そのカフェイン自体がその脂肪の燃焼を促進する効果があったりとかですね、あとその利尿作用によってですね、体の内部から必要のないものをあの体外に排出するっていう機能が、うん、あるので、まあコーヒーを飲んだり痩せるっていうことは、うん、まああながち関係ないこともなさそう、うん、ってな関係ですね、
うん、まあそうですね、あの水太りとかの、 あの方は、まあ、心臓とかあの普通に健康体であれば防衛奥義糖っていう漢方がございます。
まあ、あとは
それからまあ普通の、
うん
うん、普通のまあ まあ、水太りじゃない方には、なんだっけ、なんとか通称さん。僕が飲んでるやつだった。どこでしょう。
ガサゴソ、ガサゴソ。
暴風通称さんですね。これはおすすめですね。夜、寝るときに。寝る前に、直前に飲んで寝ると結構効果があります、
はい。なるほどね。痩せる効果があるんですか。
うん。そうなんですよ。
まあ、でもあれですよね。ただ気をつけないといけないのは、砂糖入りコーヒーを飲んだりするとあんまりよく、うん、やっぱり糖分取っちゃうんで良くないそうです。
うん、
ブラあくまでコーヒーダイエット
する場合は、人工甘味料は、
ブラックコーヒー、ね、
うん、人工甘味料はいいんだけど、うん、僕人工甘味料を取りすぎたからだと思うんだけどね、
はいはいはい、
味覚がちょっとおかしくなった時期がありまして、
亜鉛が足りてないんじゃないですか。
亜鉛ですな、やっぱり
亜鉛が足りてないんじゃないですか。
よっしゃ、亜鉛飲もう。
はい、おすすめは朝日のビール酵母 Z っていうのが、あ、でも、
やだ、
そっか。
あれ、ビール酵母はね、潰すと激まずいんだよ。
あ、そっかそっかそっか、錠剤苦手な方には、十何粒飲むのはさすがにきついですね。
ええ、さすがにきついです。
はい、
特に、ビール酵母は、エビオスとかなんとかっていうのを潰したときに、あ、ダメだ、これ飲めないって思った。
アリス、あれでいいんじゃないですか、お薬飲めた、とかで。
ダメダメ、あんなのダメ。抗生物質を飲むときだけは、
はい、
あの苦味に耐えうるのは練乳だけです。
なるほどね。
いろいろ凍らして飲むとかね、いろいろあったんだよ。いろいろ試したんだけど、どれも苦くて抗生物質は飲めなかったけど、練乳だけはいけた。
なるほど。
はい、ではまあまあちょっとそのエンディングの方を含め進めていきたいと思いますが、泉式部さんがね今夜の放送も楽しかった、ありがとうございます、レイジさんまた出演希望です、 ご検討くださいっていうことでございますが、まあね、レイジさんは一応 HR 系の一員なの で、ね、
なんで
今後出てくるケースっていうのは、はい、
一応
ね、今後とも
ペースっていうか、まあ声がかかったら全然来ますけどね。
まあまあまあ、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
はい、またその時お願いします。
Windows 11に関しては対応してないのに自動で11になってまともに動かなくなっても困るけど、まあこれありそうですよね。
怖いな。
いや、この前でも
タイミングが悩まされてますね。
この前ありましたよ、そのね、うちの大阪にいた時の、その会社が納品したパソコンがですね、その納品先から、パソコンが突然動かんようになった、助けて、みたいな感じのがあったらしいですよ。はい。何もしてないのに動かなくなった。いやいやいや、何もしてないのに動かなくなることはないっすよって言ったら、本当に、Windows が自動でアップデートされて、そのアップデートの結果動かなくなったっていう。本当に何もしてないのに勝手に動かなくなったっていう事例がございました。
ちょっとアップデートって怖いっすね。
怖いっす。はい。まあ、カフェイン中毒には気をつけて、そして全国的に、世界的にですね、コーヒー豆の価格が高騰しているので、余計に、コーヒーね、価値が上がっていくのではないかな、みたいな感じでございますけどね。まあ、某コロコロウイルスの影響でですね、いろんなものの値段が上がったりですね、するケースもありますのでね、その今後ね、まあ、ちょっとその傾向を見ながら、まあ、コーヒーダイエットを行う場合はカフェイン中毒に気をつけつつですね、皆さん、やってください。はい、というわけでですね、レイジ君、最後になりましたが、なんか宣伝とかございましたらよろしくお願いいたします。今後の配信予定とか今のところなしか。
またはまああるですね、また大和区のコラボやるのと、なんだろう、また定期的に DVD の配信やるのと、止まってるリトルナイトメアもいい加減やらないとなって思ってたり。
なるほどね、リトルナイトメアもね、あれもジャンルは何になるのかな、ホラーゲーなのかな、アクションゲーなのかな、
あれ
いろいろと謎がね、謎のゲームですね。
はい、 であと、まあだいぶ先になるかどうかもわかんないですけど、コラボ予定してます。
お、なるほど。
相手は秘密です。
なるほど。
一応自爆でやるつもりなんで、その時はよろしくお願いしますというだけで。
じゃあぜひぜひ、
宣伝していけばいいのに。
あ、こちらのね、
まだ日にちも決まってないですし、一応あの相手さんにこんなゲームでコラボしませんかっていう声をかけて、お父さんからいいですよっていうお返事をいただいてるだけなんで、まだ中身詰め切れてない状態なんですよ。
じゃあもうちょっと詰めてからですね。
はい。でですね、レイジさんの、Twitter アカウントや YouTube チャンネルは、こちらに、こちらの放送の概要欄にですね、書いてますので、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
チャンネル登録や Twitter のフォローなんかもね、ぜひぜひしていってください。はい。まあ、ついででいいんで、レイブンズナイト、こちらのチャンネルもですね、ぜひぜひチャンネル登録、あとですね、YouTube、ニコニコ生放送の、コミュニティ登録ですね。
コミュニティ。
Twitter のフォローなんかもよろしくお願いいたします。
しば
でですね、レイブンズナイトとは、まあ、関係あるかどうかは微妙なところではございますけれど、私自身の個人のね、モデルのアップデートの作業配信とかですね、あとまあ最近、何でしたっけ、エイペックスでなんか新しいアップデートが来たので、そのエイペックスの、プレイ配信とか、あともアリスさんと一緒にクラフトピアですね、続きやりたいですね。クラフトピアの続きやりたいですね。なんかあれですよ、うん、次は自動化に挑戦しましょうか。
このままやるか。
今からですか。いやこの配信枠はちょっと一度、ちゃんとレイブンズナイトは、閉じてから、やっておかないと。アーカイブを残っちゃいますからね。
もちろんそう言ってるんですけど。
アーカイブ残っちゃいますからね。
まあちょっと無理かな。
アリスさん次第じゃないか。
そうだと思います。
次
これはいきますよ。
いいですよ。
はい、ねえ、というわけで、
レイジさんも、
なん、いやいやいやい
や、レイジさんも、
これはあのアバターないんで、
そうか、
はい、
まあ
作っておくが良い、
いや作っておくが良いというか、あのレイジ君あの V ロイドさんのモデルなので、V ロイドハブにアップロードしたらそのままゲーム内に登場できますよ。
おう、はい、そうだね。
まあ、というわけ
ただゲームのダウンロードが、
そうですね、はい、ってなわけで、楽しかったという、ラムさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まああのね、皆さんの、交流の場みたいな感じでこちらのレイブンズナイトを楽しんでいただければと思います。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。皆さんもね、ちょっと各自にお礼を言いたいところではございますが、ちょっと時間を押してますので、ね、まとめての挨拶で返させていただきます。今日もたくさんのコメント、投稿ありがとうございました。よろしければまた次回も聞いてください。レイブンズナイトは毎週水曜日夜10時から放送中です。あなたの心の宿りにということで、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスターコチョ姫ことアリセラフィムと、
HR さん初の男性 VTuber 天笠デイジでした。
はい、この3人でお送りしました。また来週も聞いてくださいね。あ、Twitter の土曜爪のフォローありがとうございます。というわけで、また来週 See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。
ありがとうございました。
おやすみなさい。ちゃんと寝るんだぞ。クラフトピアやるんだぞ。
どっち